日経マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。 皆さんこんにちは、タレントのレイナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー勉強中の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのは日経新聞マネー報道グループマネーの学び編集長の大竹啓二さんです。大竹さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大竹さんは2回目の登場ですね。前回は子育てとお金というテーマで特に出産の費用について教えてくださいましたが、今回は何でしょうか？
はい、子育てとお金シリーズの第2弾ということで、今回は共働きの家庭の子どもの預け先とかかる費用についてお話ししたいと思います。
子どもの預け先というと保育園とかですか？
そうですね、夫も妻も働いていて子どもが生まれると例えば近くに親が住んでいれば預けることもできますが、そうでなければ保育園とか託児所とかあるいはベビーシッターを利用することになるかと思います。公的な施設やサービスだったら費用は安めですけど、そうした施設は人気だったりして必ずしも入れるとは限りません。
そうですね、
その場合は民間の施設やサービスを使うことになりますが、お金は公的なものよりかかりやすくなるので、自分の住む場所の近くでどんな施設サービスがあって費用はどれくらいかを知っておくのは大切になります。
確かにその通りですよね。アメリカも子育て大変なんですが、日本に比べるとベビーシッターがかなり普及しているので、まあ、自分もそうですけど高校生の人気アルバイトトップ10に必ず入ってるんですよね。ベビーシッターっていうのは、うん、だからその面ではちょっと違うのかなって感じますね。
そうなんですね。レイナさんは日本でも周囲にパパママ世代の友人がいらっしゃるかと思うんですけれども、
はい、
保育園などの話題は出たりするんでしょうか？
出ますね。本当に保育園探し大変そうですよね。ほとんどのお友達はもう出産前から保育園探しを始めているっていうのは聞きました、うん。いずれにしてもやっぱり小さいお子さんがいる人にとっては気になる話題ですよね。詳しく教えてください。
それではまず子どもの預け先としてどんなものがあるかお話ししたいと思います。子どもを預ける必要があるのは家庭によってケースバイケースですけれど、だいたい生まれてから小学校高学年くらいまでというのが一般的です。
そうですよね。中学生ぐらいになれば一人で留守番はできるでしょうし、放課後にはクラブ活動をしたり塾に行ったりするでしょうからね。
そうですね。子どもが生まれてだいたい1歳になるまでは夫や妻が育児休業を取って家で子どもの世話をするので預け先はあまり問題にならないようです。だから例えば妻が急に熱が出て病院に行くときに夫が都合がどうしてもつかないといった場合に民間のベビーシッターを利用するような感じだと思います。育児休業から職場復帰して子どもが1歳ぐらいから満2歳までは主に保育園ですね。保育園には大まかに言って認可保育園と認可外保育園があります。
あ、聞いたことがあります。でもどう違うのか実は曖昧なんですよね。
認可保育園というのは国が定めた様々な基準を満たしたところで都道府県知事に認可されています。例えば保育士さんの人数とか子ども1人当たりの面積とかが基準になっています。預けるには親が働いていることなどが条件になっていて、だいたい午後6時くらいまで預かってくれます。保育園によっては延長保育というサービスがあって午後7時以降も預けられることがあります。
国の基準を満たして自治内に認可されているから認可保育園なんですね。
そうですね。これに対して認可外保育園というのは先ほど言った認可を受けていないところです。もちろん保育士さんの人数とかである程度の基準はありますが、親が働いていないとダメとかいった条件はなくて、預かってくれる時間やサービスの内容は施設によっていろいろあります。認可保育園より比較的緩やかに運営されていると言えます、
うん、なるほど。子供が 1,2 歳の時は分かりました。3歳になったら大竹さんどうなりますか？
はい、3歳から小学校に入るまでは預ける先の候補に幼稚園が入ってきます。幼稚園は以前は午後2時くらいまでが預かってくれる時間だったんですけれども、近年はもっと長い時間預かってくれる預かり保育というサービスをして夕方まで例えば6時まで預けられることが増えてきているので、共働きの人も幼稚園を利用するようになっています。
小学校に入ったら確か学童クラブというのがあると聞いたことがあります。よく略して学童とも言ってますよね。これはどういうものなんですか？
学童クラブは放課後の小学校とか地元の公民館とかで子どもを預かってくれるサービスです。 公立のものと民間のものとがあります。公立の学童クラブはやはり親が働いていることなんかが条件になっていて、下校時間から夕方まで預けられます。利用できる学年や延長保育があるかないかといったことは自治体や施設によって違います。小学校6年生までが対象で午後8時まで預かってくれるところがある一方で、小学校3年生まで時間は午後6時までとなっている施設も多くあります。
でも8時まで預かってくれれば共働きの親もだいぶ助かりますね。でも民間の方はどんな感じなんでしょうか？
民間の学童クラブは企業や NPO 法人などが運営していて、親の条件は少なく、預かる学年も1年生から6年生まで、預かり時間も柔軟になっています。預かっている間に宿題のサポートをしてくれたり、英語や音楽といったプログラムを用意していたりするところも少なくないですね。
なるほど。こんな感じで子供が大きくなるにつれて預け先は変わっていくんですね。預け先といえばもう一つ、待機児童という言葉も聞いたことがあります。確か国がいろいろ対策をして待機児童の問題はだいぶ少なくなってきたというニュースも見たような気がするんですが。
そうですね。待機児童というのは先ほどお話しした保育園で認可のところに入れない児童のことで、今年の春に全国で2600人くらいでした。2017年には2万6000人ぐらいだったので10分の1になっています。国が施設を整備したり、あと少子化が進んだりといったことが理由です。でも実は共働きの夫婦の間では隠れ待機児童という問題があるんです。
隠れ待機児童、どういうことでしょうか？
はい、これは自分の家に近いところ、最寄り駅の近くにあって便利といった認可保育園は人気があるので、特に都市部では入れないことが少なくないんです。認可保育園に入れなくてやむを得ず認可外の保育園に行ったり、働くのをしばらく見合わせて育児休業を延長したりといったことをしているのを隠れ待機児童といって、こちらは今年の春時点で6万6000人ぐらいいて、ほとんど減っていません。公立の学童の待機児童も1万6000人くらいの水準がずっと続いています。
わあ、こちらは結構いるんですね。
もし認可保育園とか公立の学童クラブに入れなければ、認可外とか民間学童を利用することになります。ただそれは費用は高くなりやすいですね。例えば認可保育園は東京23区の場合で月平均2万ちょっとぐらいですが、認可外だと月で3万円ちょっとぐらいです。認可外はでも実は幅が広くて、高いところだと月に10万を超えることもあります。これはもちろん満2歳までの話です。
一部の例にしても月10万円は痛いですね。3歳以降はだいぶ違うんですか？
はい、3歳から5歳の間は国の幼児教育無償化があるので、認可保育園とか公立の幼稚園の費用負担はゼロになります。認可外の保育園や私立幼稚園を利用するときも、認可外は月3万7000円まで、私立幼稚園は月2万5000円くらいまでが無料になります。
ああ、それは助かりますね。子育て中は収入もまだあまり多くありませんもんね。
そうですね。小学校の学童クラブだと公立の学童はだいたい月3000円から1万円ぐらいまでで、民間はケースバイケースですが月4万から5万くらいという調査もあります。
ここまでお聞きしていて思った以上にお金がかかるなっていう印象なんですが、そうした費用にはどう備えておくといいんでしょうか？
そうですね、大事なのは子供が生まれることが分かったら家計に無駄がないかどうかを早めに見直して、まず貯蓄をしておくことです。当たり前といえば当たり前の対策ですけれども。
そうですね。でもしっかり備えた上でもちょっと足らないなんてこともありそうです。
その場合は自治体によっては独自の支援制度があるので、自分の住む自治体に確認して利用するといいですね。
なるほど。どんな例があるんですか？
例えば東京都は今年の10月から認可保育園の0から2歳児のクラスで子どもが複数いる場合は2人目以降を無料にしていますし、大阪市も同じような制度を来年9月から始める予定です。学童では例えば東京の世田谷区は来年4月から民間事業者が運営する学童の費用を助成します。この制度に指定された民間の施設なら月5000円で利用できるようになります。例えばベネッセの学童クラブというクラブがあるんですけれども、 ここは週5日預けると月4万から5万程度かかることが多いんですが、世田谷区のこの制度に指定される教室は5000円で使えるようになります。
およそ10分の1ですか。自治体の支援制度を利用できると負担が結構違うんですね。まずは自分の住む自治体がどんな制度があるかを確認するのが良さそうですね。今日は共働き世帯が子どもを預ける時の費用と備え方などを学びました。続いてのコーナーはレイナのファニージャパン。このコーナーは私のアメリカ在住経験と海外にいる私の友人たちから寄せられた情報をもとに、外から見た日本の面白い点、不思議な点を毎回一つ紹介していくコーナーです。今回のテーマは学校の制服です。日本の学生は学生服を着るのが標準ですが、アメリカでは基本は私服で、制服は一部のエリート校くらいでしか着ません。この制服の是非はアメリカでは学生のディベートのトピックにも良くなっています。大竹さん、日本では制服はどう受け止められているんですか？
はい、制服はおそらく着る子どもと親によって多分見方が違うなと思うんですけども、
はい、
で制服がいいっていう子どもは朝いろいろ服を考えなくて済む。
楽ですよね。決まってますもんね。
特にファッションにそんなに興味がない人だと、いちいち朝考えなくてもいいから、でみんなと同じ格好なので服の面でいろいろ言われなくても済むっていうところがあるんじゃないかなと思います。
なるほど。
で親の方から見ると、おそらく私服だといろいろ変えてあげなきゃいけないっていうのももしかしたらあるかもしれないので、
はい、
で制服であれば、まあ、大体一着で通すことが多いので。
一着なんですか？
経済的っていう面からは、はい、やっぱり親は制服着てくれてる方がいいなっていうのがあるんじゃないかなと思いますね。あと兄弟がいれば、同じ学校あるいは同じ地区の公立の学校に行ってれば、そのままお下がりで
リユースですね、
持っていけるので、
はい、
新しく買わなきゃいけないっていうのはない。
なんかでもそれちょっとかわいそうだったりしますね。なんか新品ではなくてお下がりなんです
ね。そうですね。兄弟がでもいるところは、
はい、
でも意外にお兄ちゃんが着てたやつだから嬉しいっていう子はいるかもしれないですね。ただ制服は着てるうちにこうテカテカしてるしたりすることがあるんですよね。
テカテカ。
生地が、
はいはい、
そうするとさすがにそれはもうくたびれてるだろうっていうことで買い替えたりするってこともあると思うんですけど、
はい、
親戚のお兄ちゃんからもらったりとか、知り合いの友人の子のをもらったりとか、私も中学校の時は近くに住んでいた近所のお兄ちゃんと同じ中学校だったので、そのお兄さんから僕はちょっと一着お下がりでもらって着てましたけど。
へ
ー、私の場合は中学校の時に部活もやっていたので、はい、部活ではジャージー起きるわけです。部のジャージ。そうすると学校行くときは制服で、で着替えてジャージになって、でジャージのまま下校する。それで休みの日も、
はい、
そうです。
休みの日もですか？
部活のジャージを着たまま、すごく便利なんですよね。考えなくていいから。
じゃあ大竹さん、私服を着ることはなかったっていうことですか？
全くないわけじゃないですけど、
はい、
休みの日も午後から部活があるっていう時はもう朝起きてジャージ着てそのまま行って、で夕方帰ってくる。
なるほど。いやこれ男の子と女の子でもちょっと違いありそうですね。私もアメリカ育ちなんですけど、でアメリカって基本的にもう小中高私服の人がほとんどなんですけど、なぜかちょっと小学4年生まで私カトリック系の私立に行ってまして、制服だったんですよね。で4年生が終わって5年生に入った時に公立にまた転校しまして、いきなりこう自分で選べられるような日々が始まりまして、すごい楽しかったのを覚えています。なんていうか開放感というか、アメリカってその個人のアイデンティティの表現とかすごく重要視するので、そういう意味ではなんかすごく楽しかったなって思うんですけど、大竹さんはその個人を主張するファッションでみたいなのはなかったってことですか？
そうですね、中学高校は確かになかった感じはしますね。
はい、あ、なるほど。小学校も制服だったんですか？
小学校は、私の行ってた小学校はなぜかあの公立でも制服を着ていて、
珍しいですね。
半ズボンだったんですよね、今思い出しましたけど。で、男の子は半ズボン、まあ、女の子はスカートなんですが、はい、当たり前ですけど。で、真冬でも半ズボンだったんですよね。
はいはいはいはい、はい、
まあ寒かったと思うんですけど、でもそんなに寒いっていう記憶もないので、
いや、私
やっぱり小学生の時には半ズボンでは平気だったっていうことなのかな。
本当に見てて思うんですけど、寒くないんですか？すごく心配になっちゃうんですよね、アメリカ育ちの私からすると。子供が半ズボンとか、あの女の子がもうすごいスカートでこう歩いてる、まあ、冬もう寒そうで寒そうで仕方ないんですけど。
あ、それはあの今も現代もそう
ですね。そうですよね。
公立の学校で制服で女の子が真冬でもこうスカートで、
強いですよね。
よく見ますか、ね、
はい。慣れなんですかね。どうなんでしょう。校則で言いますと、アメリカとか大体ないんですよね。本当、私の学校も、もう本当にいろんな人がいまして、もう鼻になんかもう10個ぐらいピアスつけてる子とか、入れ墨入ってる子とか、もうなんか、これ洋服なのかどうかわからない、もう水着姿みたいな感じで来る女の子とか、もう本当にカオスだったんですけど、日本は、結構厳しいですよね、言っても。公立とかでもやっぱり一定のルールはありますもんね、どの学校でも。
そうですね。ただ最近ちょっとその校則を見直したらどうかっていう動きはやっぱり出てきてますよね。
やってますよね。
あまりにもこう、はい、厳しすぎるとか、
はい、
あるいはその最近 の、 あの、まあ、ジェンダーの観点から、
はい、
女の子がなぜ制服でスカートだけなのか、
はい、
だからあのなんですけど、ズボン
なん
ですかね、
はい、ね、かっこいいですよね。
それを選べるようにしましょうとか、そういう動きはあの出てきているので、以前ほどは多少変化の兆しが出てるんじゃないかなと思いますね。
なるほど、うん、時代の変化に沿って制服もこう変化進化していくんですね。面白い。あの最後に大竹さん、その今はどうですか、私服に対してこうファッションでしたりとか、なんかちょっとウキウキみたいな感じはあるんですか、今日何着ようかなとか。
あ、それは普段、
普段
大人になった今ってことですか。
今
あ、 そこはあんまりないかな。
あ、そうなんですね。あんまりこだわりがないっていう。
そうですね。
そうなんですね。
まあ、だからそういう意味では就職して日本の場合は、まあ、スーツが制服みたいなものですよね。
あ、なるほど。
特に男性の場合は大体こうもうパターンが決まっているので、そういう意味ではあまり考えなくて済むっていうのは、延長線の学生、その小学校中学校の時とからの延長線上にあるような感じもしますけどね。まあ、せいぜいネクタイの色を変えるかとか、あ、でも人によってはこういうスーツでもすごくこだわりを持っている人はいると思うので、
いると思いますね。あと最近徐々に、ね、クールビズだったりとか、あのやっぱりもうちょっとこうリラックスしたあのファッションでもいいんじゃないかみたいなのが、社会人のファッションも変わりつつありますよね。
そうですね。
大竹さんもちょっとチャレンジしてみませんか、はい、ちょっと赤いネクタイを着てみるとか。
あ、そうですね、 たまにはね。ただ赤はどうかな。赤は、赤はあれですよね、あのアメリカだとあの
パワーカラーですね、はい、トランプさんがよく好んで、はい、
なので、まあ、どちらかというと、あの日本人って確かに赤着てる人ってあんまつけてる人ってあんまりいないですよね。だいたいブルー系とか、
はい、グレーとか、
そうですよね、
そういうカラー、うん、でもお似合いだと思いますよ、うん、赤。
あ、それはどうもありがとうございます。
今度チャレンジしてみてください。
はい、わかりました。
日経電子版のマネーの学びでは、これから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています。
今回は子育てとお金のうち子どもの預け先について紹介しましたが、日経電子版マネーの学びでは子育てとお金に関係する記事を随時掲載しています。最近ですと、持ち家か賃貸か、働き方と教育方針が左右という記事では、子育て中の人が家を買うのか賃貸に住み続けるのかを考えるときの目安や、それぞれにかかる費用を解説しています。同じ家関連の記事として、自宅改修、子育て踏まえ、対面キッチンで150万円もという記事では、マイホームを買った後、子どもの成長に応じて子ども部屋を作ったり、子どもの様子を見ながら料理ができるように対面キッチンにしたりといったリフォームにかかる費用をまとめています。 説明文にリンクがありますので、こちらもぜひお読みください。
大竹さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ではレイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。